声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、館林市立図書館、または館林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、館林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話027675-7111です。館林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく027675-7111です。
では表紙です。市政施行70周年広報館林2025年2月第1326号。今回の主な内容は、物価高騰対策給付金2ページ、子ども加算給付金3ページ、令和7年度高齢者通院等タクシー券4ページ、城沼総合運動場の愛称が決定5ページ、マイナンバーカード電子証明書の更新を忘れずに5ページ。表紙はトップアスリートに学ぶスポーツ体験。昨年12月から今年1月、館林市ふるさと応援大使やオリンピック金メダリストなどのスポーツ選手を迎えて、体験教室などのイベントが開催されました。各イベントの様子は、タウントピックスにも掲載しています。表紙の写真は縦並びに3枚。上はサッカー選手の岩尾健さん。黒のジャンパーに黒の手袋をつけた上半身。右手を前に左手は後ろ、サッカーボールを追いかけています。真ん中は野球選手の小川隆成さん。黒の野球帽に千葉ロッテマリーンズのユニフォームを着て、左にバットを構えた上半身です。下はレスリング選手の桜井つぐみさんと本木さくらさんが並んでいます。奥に本木さん、上はオレンジ色の長袖に、下は黒のジャージです。手前に桜井さん、同じく上はオレンジ色ですが半袖、下は黒の短パンです。二人とも前かがみで両手を構えたレスリングポーズをとっています。三枚の写真、四人ともにはつらつとした姿で写っています。本文に入ります。クローズアップ、7件あります。1件目、物価高騰対策給付金、住民税非課税世帯へ給付します。1月号でお知らせした物価高騰対策事業の一つとして、低所得世帯の食料品やエネルギー関係などの消費支出に対する物価高騰の影響のうち、賃上げや年金の物価スライドなどで賄いきれない部分をおおむねカバーできる水準として、令和6年度住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を給付します。対象世帯、令和6年12月13日時点で、館林市に住民登録があり、世帯全員の 令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主、ただし次のいずれかに該当する世帯は除きます。一つ目は同一の世帯の世帯員全員が令和6年度分の住民税が課税されているものの扶養を受けている。二つ目、租税条約による住民税の免除を受けているものを含む。住民税が非課税かどうかは電話ではお答えできません。給付額、1世帯3万円。手続き方法、3つあります。1つ目は電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金追加分、または物価高騰対策給付金令和6年度非課税化給付のうち、すでにいずれかの給付を受けている世帯で、令和5年12月1日以降世帯主に変更がない世帯には、1月下旬に世帯主宛に令和6年度物価高騰対策給付金決定通知書を送付しました。2つ目は電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金追加分、または物価高騰対策給付金令和6年度非課税化給付の給付を受けていない。令和6年度に新たに非課税世帯となった世帯、または前回給付金が代理人請求の世帯等対象となる世帯には、2月上旬に世帯主宛に令和6年度物価高騰対策給付金確認書を送付します。次の3つの提出書類を同封の返信用封筒で返信してください。 1. 令和6年度物価高騰対策給付金支給要件確認書。 2. 本人確認書類の写し。 3. 口座情報が確認できる書類の写し。3つ目は電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金追加分、または物価高騰対策給付金令和6年度非課税化給付の給付を受けていない。令和6年1月2日以降に館林市に転入した方がいる世帯は、給付金を受け取るには申請が必要です。申請期限までに次の4つの書類を市役所2階物価高騰対策給付金窓口に提出してください。 1. 令和6年度物価高騰対策給付金申請書。 2. 本人確認書類の写し。 3. 口座情報が確認できる書類の写し。 4. 令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和6年度住民税非課税証明書の写し、現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分が必要です。申請書の入手方法。物価高騰対策給付金窓口で配布しています。送付を希望する方は物価高騰対策給付金コールセンターにお問い合わせください。申請期限3月10日月曜日、当日消し印有効。注意事項、給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市役所や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話#9110にご連絡ください。問い合わせ、物価高騰対策給付金コールセンター電話 55-5141、 ホームページの二次元コードがあります。 2件目、子ども加算給付金、住民税非課税世帯へ給付します。1月号でお知らせした物価高騰対策事業の一つとして、物価高騰対策給付金令和6年度住民税非課税世帯への3万円の給付金の支給対象となる子育て世帯に対し、対象児童1人当たり2万円を支給します。対象世帯、物価高騰対策給付金令和6年度住民税非課税世帯への3万円の給付金の支給対象となる子育て世帯、物価高騰対策給付金を受給した世帯主の口座に給付金を振り込みます。対象児童、平成18年4月2日から令和7年3月31日までに生まれた児童、申請日までに出生届を提出している必要があります。給付額、児童1人当たり2万円。手続き方法、令和6年12月13日時点で対象児童と同一世帯の方、2月中旬から支給決定通知書を送付し、手続き不要で振り込みとなります。支給日については、支給決定通知書をご確認ください。別世帯の対象児童を扶養している方、子ども加算給付金を受給するためには申請が必要です。申請期間に申請書を子育て支援課に提出してください。令和6年12月14日以降に新しく児童が出生した方、出生した児童について子ども加算給付金を受給するためには申請が必要です。申請期間に申請書を子育て支援課に提出してください。申請書の入手方法、申請期間中に子育て支援課にて配布または市ホームページからダウンロードできます。申請期間、2月26日水曜日から4月21日月曜日。問い合わせ、子育て支援課、電話 47-5135、 ホームページの二次元コードがあります。3件目、子宮頸がん予防ワクチンHPV ワクチン、接種期間が1年間延長される見込みです。国では、昨年夏以降の大幅な需要増により、子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況を踏まえ、令和7年3月末までに1回目の接種を開始した方は、令和8年3月末までの1年間に限り、残りの接種回数分を公費で受けられる見込みです。希望する方は早めに接種しましょう。対象は次の3つすべてに該当する方。1、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性。2、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチン HPV ワクチンを1回以上接種しているが、3回接種が完了していない。3、接種日時点で館林市に住民登録がある。予診票、館林市が発行したものについて、1回も接種していない方には2月上旬に送付します。1回目の接種が済んでいる方は、お手元にある予診票を使用してください。事前にご記入の上、医療機関に持参してください。注意事項、転出した方、接種日時点で館林市に住民登録がない方は、館林市の予診票は使用できません。全額自己負担となりますのでご注意ください。転入した方、 全住所地で交付された予診票は使用できません。接種が完了していない方は館林市の予診票をお渡ししますので、母子健康手帳とマイナンバーがわかるものを持参し、保健センターへお越しください。問い合わせ、保健センター内健康推進課、電話 74-5155、 ホームページの二次元コードがあります。
クローズアップの続きです。4件目、広報館林、群馬県から受賞、昨年に続く快挙達成。県が主催する令和7年市町村広報コンクールで広報館林が複数の部門で受賞し、昨年広報誌部門市の部で第3席を受賞した広報館林11月号に引き続き快挙となりました。審査結果、広報誌部門市の部第1席、みどり市広報みどり10月号、第2席、館林市広報館林11月号、11月号表紙の写真が載っています。第3席、富岡市広報富岡9月号、写真部門第1席、館林市広報館林9月号、9月号の表紙、第25回手筒花火大会羽の瞬間の写真があります。第2席、桐生市広報桐生7月号、第3席、館林市広報館林11月号、特集紡ぎで紡ぐの中の写真が載っています。第3席、千代田町広報千代田9月号。なお、広報館林9月号は群馬県より日本広報協会主催全国広報コンクールに推薦されます。問い合わせは秘書課、電話 47-5101、 群馬県ホームページの二次元コードがあります。5件目、令和7年度高齢者通院等タクシー券、安心の通院サポート、タクシーで快適な移動を。タクシーを利用した場合に料金補助が受けられるタクシー券を公民館などで交付します。障害・介護認定の有無にかかわらず、満70歳以上の方は高齢者通院等タクシー券を申請してください。公民館で交付される日程をお知らせします。公民館名・日時の順にお伝えします。里屋公民館、3月10日月曜日10時から15時。6号公民館、3月11日火曜日10時から15時。大島公民館、3月12日水曜日9時30分から11時30分。渡良瀬公民館、3月12日水曜日13時30分から15時30分。西公民館、3月13日木曜日10時から15時。中部公民館、3月14日金曜日10時から15時。赤羽公民館、3月17日月曜日9時30分から11時30分。美濃屋公民館、3月17日月曜日13時30分から15時30分。たたら公民館、3月18日火曜日10時から15時。文福公民館、3月19日水曜日10時から15時。城沼公民館、3月21日金曜日10時から15時。市役所窓口は3月25日火曜日から4月30日水曜日の平日午前9時から午後4時、市役所市民ホールで交付します。3月30日日曜日は臨時窓口を開設します。 期間は変更になる場合があります。5月以降は平日午前8時30分から午後5時15分高齢者支援課で交付します。公民館市役所窓口申請とも、持参するもの、申請はがき、身分証明書、申し込みは当日会場へお越しください。なお、生き生きタクシー利用券の交付は3月号に掲載します。問い合わせは安全安心課、電話 47-5115。
クローズアップの続きです。6件目に入ります。より多くの人に親しんでもらうために、城沼総合運動場の愛称が決定。ホームページの二次元コードがあります。その隣にはダノンのロゴマークが載っています。館林市では、新たな自主財源の確保を図るため、市と契約した民間事業者に私有施設の愛称として企業名などをつける権利を付与するネーミングライツ事業を実施しています。この度、選定会議を経てスポンサー企業及び愛称が決定しました。なお、これに伴い事業のお知らせなどに記載する施設名の表記は、例えばダノンスポーツパーク内城沼陸上競技場となります。対象施設城沼総合運動場、愛称ダノンスポーツパーク、契約者ダノンジャパン株式会社、愛称使用契約期間は令和7年7月1日から令和11年12月31日までです。契約金額、消費税、地方消費税は別で年額300万円です。ダノンジャパンと館林、ダノンジャパン株式会社はヨーグルトなどのチルド乳製品を製造・販売している企業で、平成14年に館林市下佐川田町に工場を設立しました。ダノンジャパン工場では、国内で販売されているダノンのすべてのヨーグルトを製造しています。ダノンジャパン株式会社は、令和2年1月より城沼総合体育館のネーミングライツを取得し、ダノン城沼アリーナとして市民の皆さんに親しまれてきました。この度ダノンスポーツパークとしてネーミングライツの範囲を城沼総合運動場全体に拡大することになりました。問い合わせは企画課、電話 47-5103 です。最後の7件目です。大切な手続きをしっかりサポートします。マイナンバーカード電子証明書の更新を忘れずに。令和6年12月2日から健康保険証がマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証を使用するときは、マイナンバーカードに格納されている電子証明書が有効になっている必要があります。電子証明書はカード作成から5回目の誕生日で失効するため、更新手続きが必要です。更新手続きは、電子証明書が失効する3ヶ月前から行うことができますので、有効期限通知書が届きましたら、忘れずに手続きをしてください。また、失効した場合でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。ところ市民課、持参するもの、まず本人による手続きの場合、1マイナンバーカード、2有効期限通知書、なお更新手続きには暗証番号を入力していただく必要があります。暗証番号をお忘れの場合は再設定できます。 次に任意の代理人による手続きの場合、1. ご本人のマイナンバーカード、 2. 代理の方の本人確認書類、これはマイナンバーカードや運転免許証等顔写真入りのものです。 3. 署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、紹介書兼回答書、これはご本人がすべて記入し同封の封筒に入れ封をした状態のものです。 4. 有効期限通知書。問い合わせ、市民課、電話 47-5123 です。
6ページになりました。インフォメーション、はじめに保健福祉6件あります。1件目、任意予防接種費用一部助成の申請はお早めに。対象はおたふく風邪ワクチン、子宮頸がんワクチン、大人の風疹ワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチン、新型コロナウイルス感染症ワクチン。今年度接種したものが対象です。助成金額や対象者など詳しくは市ホームページをご覧ください。ホームページの二次元コードが載っています。申請期限は3月31日月曜日まで。持参するもの、1、領収書、ワクチン名がない場合は明細書も。2、通帳など口座番号のわかるもの。3、印鑑。4、おたふく風邪ワクチン、子宮頸がんワクチンの場合は母子健康手帳もお持ちください。申請先と問い合わせは保健センター内健康推進課、電話 74-5155 へ。2件目、児童扶養手当。対象は18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの次の4項目いずれかに該当する児童。障害がある場合は20歳未満の児童を養育している父か母、または父母に代わり養育している方。項目1、父母が離婚、父または母と生計を同じくしていない児童。2、父または母が死亡、生死不明、国民年金法による障害等級1級程度の重度障害者、1年以上拘禁、裁判所の DV 保護命令を受けている。3、母が未婚。4、父または母から1年以上遺棄されている。なお、事実婚などの要件により支給されない場合があります。支給額は、児童1人の場合、月額1,740円から45,500円。児童2人以上の加算額は、月額5,380円から17,500円。所得額に応じて支給し、所得額が一定以上の場合は支給停止になります。支給額は令和6年11月1日現在です。申請先と問い合わせは、子育て支援課、電話 47-5135 へ。3件目、障害児に関する手当。2つあります。1つ目、特別児童扶養手当。対象は、身体、知的、または精神に重い障害がある20歳未満の児童を在宅で養育している父母、または父母に代わり養育している方。国籍は不問です。支給額は、月額1級5万5350円、2級3万6860円。障害の程度により支給額が決定されます。二つ目、障害児福祉手当。対象は、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の方。支給額は月額15,690円。 どちらの手当も、障害厚生年金など定められた年金を受給している方や、社会福祉施設に入所中の方には支給されません。また、所得額による支給制限があります。支給額は令和6年4月1日現在です。申請先と問い合わせは、社会福祉課、電話 47-5128 へ。4件目、特別障害者手当。対象は、著しい重度の障害があるため、日常生活を送る上で常に特別の介護を必要とする20歳以上の方。社会福祉施設に入所中の方や、病院に3ヶ月を超えて入院中の方を除きます。支給額は月額28,840円。手当受給には障害者本人、配偶者、及び扶養している方の所得制限があります。支給額は令和5年4月1日現在です。申請先と問い合わせは、社会福祉課、電話 47-5128 へ。5件目、健康点。生活習慣病予防や心の健康づくりに関する展示、計測機器による健康チェックなどの体験を通して、健康について楽しく学ぶことができます。期間は3月4日火曜日から6日木曜日、午前9時30分から正午と、午後1時から3時30分。最終日は午後2時30分まで。場所は市役所市民ホール。内容は、血管年齢推定野菜摂取量の測定、パネル展示、薬剤師、看護師、栄養士による健康相談など、アンケートに協力した方へ粗品をプレゼントします。プレゼントはなくなり次第終了となります。協力は、株式会社ヤクルト本社、県看護協会館林地区支部、館林オーラ薬剤師会、第一生命保険館林中央営業オフィス、明治安田生命保険相互会社館林営業所。問い合わせは、保健センター内健康推進課、電話 74-5155。 6件目、市役所出張健康相談。2月14日金曜日、午前9時30分から11時30分。場所は市役所市民ホール。対象は市内在住の方。内容は、血圧・肺活量・握力の測定、持参した汁物などの塩分濃度測定、野菜 350g 測定体験、保健師・看護師・栄養士による健康相談。参加費は無料です。申し込みは当日会場へお越しください。問い合わせは、保健センター内健康推進課、電話 74-5155。 次は、講座教室。6件あります。1件目、障害学習館林市民の会文化教養講座。2月20日木曜日、午後2時から3時30分。場所は里屋公民館。定員は先着順で40人。テーマは、足利市の魅力再発見講座。講師は、足利市産業観光部観光まちづくり課職員。参加費は無料。会員でない方は、障害学習館林市民の会の入会が必要です。申し込みと問い合わせは、2月6日木曜日から18日火曜日までに、障害学習館林市民の会の相川静雄さん、電話 73-2376、または市障害学習課 47-5166 へ。2件目、パソコン教室デジタル写真編集講座。3月4日火曜日から25日火曜日の火曜日と金曜日、全7回。 時間は午後7時から9時。場所は渡良瀬公民館。定員は20人。申し込み多数の場合は、市内在住在勤の方が優先となります。内容は、デジカメやスマートフォンからパソコンへの取り込み、パソコンでの写真・動画編集、アルバム作成など。参加費は教材費などで3000円。申し込みは2月18日火曜日の午後6時から7時までに、渡良瀬公民館へ。問い合わせは、障害学習館林市民の会の勝目博則さん。電話080-1345-4878。3件目。創業塾基本編。創業を取り巻く現状。創業までのステップ。創業にあたり押さえておくことなど、創業に関する基本的なことを、館林市出身のプロのコンサルタントから学ぶ講座です。3月3日月曜日、午後6時30分から8時30分。場所は文化会館1号室。対象は市内での創業に興味のある方。定員は先着順で15人程度。講師は中小企業診断士、吉成敦史さん。参加費は無料。申し込みと問い合わせは2月26日水曜日までに商工課電話 47-5147 へ。4件目、スポーツウェルネス吹き矢体験教室。2月24日、休日、3月3日、いずれも月曜日、午前10時から正午、全2回。場所は渡良瀬公民館。定員は先着順で15人程度。内容は、スポーツウェルネス吹き矢式呼吸法による健康効果について、基本動作の解説後に実技体験があります。講師は、日本スポーツウェルネス吹き矢協会上級公認指導員、館林スポーツウェルネス吹き矢クラブ会長、加藤晴美さん、および、館林スポーツウェルネス吹き矢クラブ会員。参加費は無料。申し込み問い合わせは、2月20日木曜日までに、加藤晴美さん、電話 74-3624 へ。5件目、小中学生のおさらい教室。期間は4月8日火曜日から令和8年3月19日木曜日まで。小学生は週2回、中学生は週1回。会場は、小学生はシルバー人材センター、文化会館、たたら公民館、6号公民館、西公民館。中学生は6号公民館。対象は市内在住の小中学生。内容は教職経験者による日常学習の補習。科目は小学生は国語と算数。中学生は英語。受講料は月額教材費込みで小学生5000円。中学生4500円。申し込みと問い合わせは2月10日月曜日の午前9時からシルバー人材センター電話 72-1321 へ。6件目、スマートフォン入門講座。3月3日月曜日、午前10時から正午と午後2時から4時の2回。場所は市役所203会議室。定員は先着順で各階15人。内容はスマートフォンの基本操作、アプリ体験、市公式 LINE の紹介など。参加費は無料。申し込みと問い合わせは2月21日金曜日までに電話で企画課 47-5104 へ。
インフォメーションの続きです。催し物8件あります。1件目、団長会、2月16日日曜日午前9時から正午、場所は日向町のたたら沼公園野鳥観察棟駐車場。参加費、日本野鳥の会群馬会員は100円、群馬県以外の県の野鳥の会会員は300円、中学生以下は無料、ジュニア会員を含みます。非会員は500円。持参するもの、筆記用具、双眼鏡。申し込みは当日会場へ。問い合わせはたたら沼公園管理事務所、電話56-9978、または市地球環境課、電話47-5125。2件目、文化の祭典春の集い。3つのコーナーがあります。1、展示コーナー。3月1日土曜日と2日日曜日、午前10時から午後5時、2日日曜日は午後3時30分まで。内容は絵画、書道、写真、俳句、川柳、短歌、生け花の展示。入場料は無料。2つ目、舞台発表。3月2日日曜日午前10時から午後3時30分。内容は、洋舞踊、邦楽邦舞、民謡民舞、古典芸能、郷土芸能、音楽の部会による発表。入場料は無料。3つ目、バザー憩いのコーナー、囲碁対局。3月2日日曜日午前10時から午後3時30分。なお、バザーは正午まで。入場料は無料。なお、お茶会は300円です。いずれも場所は日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。問い合わせは、芸術ホール内市文化協会事務局。電話 75-3030。3件目。落語者たち、ラクモンズ、9。5月18日、日曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。場所は、日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。出演者は、三遊亭鬼丸と、同期新内の4人。チケットは全席指定、一般は2500円。友の会は2300円。中学生以下は1000円。なお、未就学児の入場は不可です。販売は2月16日日曜日の午前9時から、文化会館窓口または CN プレイガイドへ。電話予約は2月16日日曜日午後1時から。なお、友の会会員は2月15日土曜日より先行販売します。問い合わせは、文化会館内文化振興課、電話 74-4111、 CN プレイガイドの二次元コードが載っています。4件目、市政施行70周年記念事業、郷土芸能発表大会。2月9日日曜日午後1時開演。場所は日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。内容は、ヤギ節、神楽、ささら、和太鼓など市内の郷土芸能発表。なお、景品が当たる抽選会があります。入場料は無料。問い合わせは、芸術ホール内芸術文化祭運営委員会、電話 75-3030。 5件目、市政施行70周年記念事業、写真公募展。2月20日木曜日から23日祝日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。場所は日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。問い合わせは芸術ホール内文化振興課、電話 75-3030。 6件目、文化財ルネッサンス舞踊館ひな祭り。 2月22日土曜日から3月3日月曜日、午前10時から午後4時、なお最終日は午後3時まで、場所は舞踊館。内容は武家屋敷でのひな人形、豆びな、絵画の展示、ひな人形の飾り付け体験。参加費は無料。申し込みは当日会場へ。問い合わせは文化会館内文化振興課、電話 74-4111。 7件目地域活性化講演会、2月19日水曜日午後1時30分から、場所は中部公民館。定員は先着順で30人。テーマは魅力のある地域づくり、町、人、お店をつなぐ力。内容は講義及びワークショップ。講師は地域コーディネーターのなおなさん。参加費は無料。申し込み問い合わせは2月17日月曜日までに、申し込みフォームまたは電話で商工課、電話 47-5147 へ。申し込みフォームの二次元コードが載っています。8件目市政志向70周年記念事業、館林市少年少女合唱団定期演奏会。1年間の練習の成果を発表します。歌はもちろん、音楽劇ではダンスやセリフもあります。本番に向けて一生懸命練習しているので、ぜひご来場ください。3月9日日曜日午後2時開演、午後1時30分開場。場所は日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。内容は第1部合唱、東京ブギウギ、いつも何度でも他。第2部音楽劇サウンドオブミュージック。参加費は無料。申し込みは当日会場へ。第44期生団員募集。市少年少女合唱団は、子どもたちの心と体を育てる地域に根ざした団体です。定期演奏会で日頃の成果を見て一緒に活動してみませんか。対象は原則として小学3年生から中学3年生ですが、小学1年生2年生も入団可能です。練習日は毎週土曜日午後2時から4時。練習場所は文化会館カルピスホールなど。団費は月額2500円、保険料合宿費などは別途かかります。演奏会団員募集についての問い合わせは文化会館内文化振興課、電話 74-4111。 次に募集、12件あります。1件目市民農園の利用希望者。期間は令和7年4月から令和8年3月。場所は東広内町の朝日農園、鳴島町の鳴島農園、神谷甲田町の味噌の農園。なお申し込み多数の場合は抽選。対象は市内在住の方。利用料は年額2000円。申し込み問い合わせは2月14日金曜日までに、申し込みフォームまたは農業委員会事務局及び市ホームページにあります申し込み書を郵送または直接農業委員会事務局農地係へ。宛先は郵便番号 374-8501、 市役所内農業委員会事務局農地係、電話 47-5171。 ホームページと申し込みフォームの二次元コードが載っています。2件目館林紬を未来へ紡ぐプロジェクト。現在生産が途絶えている貴重な館林紬を未来へつなぐため、着物や反物などのご提供を募集しています。ご家庭に眠っている館林紬を新しい形に生まれ変わらせて、地域の文化継承に役立ててみませんか。 2月3日月曜日から4月30日水曜日。対象は、館林紬の反物、着物など、バッグ、風呂敷など、生地として再利用できる製品。なお、洗濯またはクリーニング済みのものに限ります。汚れが目立つものや、布として活用できない小物などはお受けできません。受付問い合わせは、館林商工会議所、電話 74-5121。3件目、放課後児童クラブ支援員及び補助員。対象、3箇所あります。1、風の子クラブ、大手町、電話 72-1175。2、赤羽児童クラブ、赤穂田町、電話 78-7299。3、聖ルカ学童クラブ、大街道3丁目、電話 71-1172。 申し込み問い合わせは各クラブへ。